何のためにあなたたちの36度だ。そのうち、あなたは今40億年もするリーネの輪の上で戦闘を走っている。なぜあなたは今このように生きることができているのか。それは産んでくれた親がいるからです。親も親がいて、さらにその親も親がいます。数多くの先祖様がいてくれるおかげ。ご先祖様は元にはいないため、実感が湧きにくいかもしれません。しかし、何でもない事実です。現在は説によると、最初の原始生命が誕生したのは40億年前と言われています。最初の原始生物が誕生していない、答えが答えと DNA のバトンゲーが一度も取れず、今に至っています。それは非常に確実の低いことです。まさしく奇跡。あなたの存在そのものが最高の奇跡です。この40億年、DNA のバトンゲーが取れた答えは非常に多くいます。あなたは今、極めて低い確率の中、このように存在しています。数え切れない進化を繰り返しながら、様々な環境の変化を乗り越えてきました。絶滅した答えが数多くいる中、極めて低い確率でバトンゲーが続き、親から DNA のバトンを託されました。あなたは今、40億年もする DNA のバトンゲーの先頭を走っています。それを考えると、生きることに責任に気づくはずです。生きていることに感謝して責任を持って DNA のバトンゲーを意識しましょう。自分は今、親から DNA のバトンゲーを託されていることに気づく。何のためにあなたの36度だ。その2、あなたが生まれてきたのは素晴らしい奇跡。あなたはなぜこのように誕生できたのでしょうか。自分の意志で生まれてきたわけではないはずです。そもそも自分の力でこのように生まれてくることはできません。数多くの先祖様のおかげでこのように生まれてくることができました。まず自分が生まれてきた事実に感謝しましょう。生まれてくることがなければ何かに笑ったりできません。友人とおしゃべりをしたり、このようなテレビを見たりできません。歩くことも走ることもできません。伝統も言えないものも何もかもできません。すべて生まれてきたらということです。生まれてくれただけで十分な幸せです。人生において何が奇跡かというと、あなたが生まれてきたことです。確かに生きていると苦しいこともありますが、それ以上に楽しいことはもっとたくさんあります。苦しいことは人生をもっと豊かにする際と考えられるのです。このように困難なるわけで成長できる機会があります。うまくいかない悔しさや達成できる喜びがあります。幸せになるためには他にも権力を持つようです。生まれてきたことの素晴らしい奇跡があなたは今すぐ幸せになります。あなたが生まれてきたのは素晴らしい奇跡なのです。生まれてきた奇跡に感謝する。何のためにあなたの36度だ。その3、目の前の仕事に全力で取り組むとチャンスに出会える。どうすればチャンスは出会えるのか。それは今あなたが取り組んでいる仕事に全力を尽くすだけでいいのです。チャンスだけ探そうとしても見つかりません。チャンスは何かをしていることの副産物として出会います。今着手している仕事を振り返ってみましょう。転倒していませんか。ぶつかりに行って誘っていませんか。中途半端な仕上がりになっていませんか。それがチャンスを通せればいいんです。その場所の仕事をしていたり、愚痴を通していたりするとチャンスが見えていきます。難しくて大変かもしれませんが、目の前の仕事を全力で取り組みましょう。わからなければ調べてみなければ努力を求めます。一つ一つ丁寧に取り組みましょう。最高の仕事を仕上げるため、できることは全て尽くし、持てる力は全てを発揮することです。すると、ある時、仕事を全力で取り組んでいると突然現れるのです。どんなチャンスなのか、やってからの楽しみです。もちろんそのままではすぐ消えてしまうので、現れたらできるだけ早く参加しましょう。目の前の仕事を全力で取り組むとチャンスに出会えるのです。目の前の仕事を全力で取り組む。何のためにあなたの36度だ。その分、あなたは今チャンスをやチャンスを掴んでいる。チャンスに出会うのは単純です。目の前の仕事を全力で取り組むだけでいいのです。勉強して全力で取り組めば仕事の副産物としてとチャンスに巡り合います。チャンスは生ものです。流れ星のように突然現れたと消える特徴があります。人が一生大事にすればチャンスの素晴らしさを最大限に生かせるでしょう。さて、ここであることに気づきませんか。チャンスを得るためには、目の前の仕事を全力で取り組めばいいという話をしました。つまり、今あなたが取り組んでいる仕事がすでにチャンスを得るチャンスになっているのです。チャンスがないと思いますが、誤解です。実はすでにチャンスを得るチャンスを掴んでいます。ただ、それに気づける人とそうでない人がいるだけです。私たちはチャンスに囲まれて生きています。あなたが取り組むすべての仕事がチャンスです。そのままにしているだけではダメです。仕事に全力で取り組むことで、思いがけない幸運を得ることができるでしょう。今していることがすでにチャンスだと考える。何のためにあなたの36度だ。その後、人との出会いはすべて奇跡。今、あなたの目の前に奇跡が起こっています。人と出会った。これだけで奇跡です。人と出会うなんて平凡なこと。奇跡でも何でもない。いや、よく考えてみてください。まず、時間です。人類の中で死の中で考えると同じ時代に生きていることがすごい。次、場所です。世界はとても広い。世界には何十億もの人がいます。世界の声だけ広く、少しでも生まれた時代なので、少しでも出会う場所が違っていれば出会うことはできません。あなたの人間関係はとても低い確率を生み出した奇跡。だから、人との出会いは全てが奇跡です。死ではなくても、社員がいる人すべてが素晴らしい出会いと言います。素晴らしい瞬間はいつも目の前で起こっています。奇跡は起こすものではなく、気づくものです。出会いのことさえ気づけば、実はすでに自分にはたくさんの奇跡が起こっていることに気づくでしょう。私もあなたと出会えたことがとても嬉しく思います。世界はとても広いのに出会ってくれてありがとうございます。人との出会いは全て奇跡であることに気づく。何のためにあなたの36度だ。その6、挑戦と成長は交互にやっていく。挑戦であれば成長も止まる。挑戦とは何か。挑戦とは危険や失敗をせず、困難なことに立ち向かうことを言います。最近挑戦をしていました。成長したいと思うなら挑戦もしなければなりません。挑戦と成長は交互にやっています。挑戦するから新しい経験になり、新しい経験もするから成長できます。挑戦をやれば成長も止まってしまうのです。成長したければ何か新しいことに挑戦しましょう。入ったことのないように選択だけでもいいのです。勇気が必要になるため度胸を鍛えられます。難しいことに挑戦するのもいいでしょう。道の世界が決まっているかもしれませんが、だからこそ知識がかなり視野が広がります。勇気を出して誰かに話しかけてみるのも挑戦です。話しかけると出会いが生まれ、人間関係が広がります。余裕があれば思い切って一人旅に挑戦するのもいいでしょう。度胸や勇気が必要ですが、だからこそ自分のスタイルに近いになります。挑戦に一つの無駄はありません。挑戦に関することなら何でも成長になります。失敗しても笑えばいいのです。面白い話も出られたと思えば失敗したいになります。せっかく生きているのですが、何かに挑戦しないと人生がもったいない。一日一つは新しいことに挑戦です。さて、今日は何に挑戦しますか。成長したければ何かに挑戦する。何のためにあなたの36度だ。そのなら、思いが叶いやすくなるちょっとした工夫。人材や教会に行って思いをするときどんな願いをしますか。まず自分の幸せを思い出すのが多いのではないでしょうか。仕事が成功しますように、お金持ちになりますように、この世の状態を客観的に見てください。自分の幸せを思い出すときは大いにしてよく中心になりやすい。もちろんそれでもいいのですが、神様はきっと迷いを染めるでしょう。自分の欲張りを考える人は叶えたくても気がすまないのです。さて、神様の喜ばれる思いも仕方があります。他人の幸せを叶えて思いしましょう。家族全員が幸せになりますように、少なくとも仕事もうまくいきますように、他人に幸せを願っていると同時に自分も含めていますね。神様は叶える人の優先順位があります。自分の幸せを叶える人より他人の幸せを思い出す人を優先させます。他人の幸せを思い出す人は心の優しい人です。やはり神様から見て他人の幸せまで考える人の方が目立ち優先したくなるのです。お祈りは自分の幸せだけでなく他人の幸せも含める。何のためにあなたの36度だ。その8、我々が経験で生まれたパワーをどう使うか。そういうな問題だ。我々が経験があったときどうするかです。我々が時には心の中で大きなパワーが流れます。悔しさ、20歳、恥ずかしさ。多くの人から我々は我々ほど素晴らしいパワーが流れます。そのパワーをどう使うかによって人生は大きく変わります。例えば、英語が苦手な人がいるとします。ある日、外国人から話しかけられたとき、うまく話せず、一緒にいた友人から笑いをされたとします。恥ずかしい。もう二度と英語はやらない。我々が経験で生まれたパワーを見るために使うのも一つの選択肢です。英語を避ける。外国人を避ける。海外旅行を避ける。そういうのも生き方ですが、未来に繋がるものがありません。パワーを見ることに使っているため、行動を制限されます。未来をする力ではなっているのです。しかし、笑われたとき悔しい。見返してやると思えば、建設的な行動ができます。英語を必死になって勉強する。積極的に外国人に話しかける。海外旅行に挑戦する。我々が経験で生まれたパワーを伝統をより良くするための行動を見つけるのです。伝統や練習など建設的な行動を見つければ素晴らしい仕事が発揮できるでしょう。我々が経験で生まれたパワーの最大はあなたの自由です。願わくば建設的なことに最大ですね。そうすれば我々が経験も何もありません。我々が経験があなたの得意技になるのです。我々が経験で生まれたパワーは建設的な行動を見つける。何のためにあなたの36度だ。その9、感謝されたとき無視しない。ありがとうございます。感謝の言葉は言われはなく、言われはなることもあります。ありがとうございますと言われたとき無視していませんか。信じられないことに世の中には何にする人をときに見かけます。言われてやらない、天井するのが面倒と思っているのでしょうか。もちろん言われたことに気づかなかった状況ならしかたありません。悪いはなく、声が小さくて聞こえなかったこともあるでしょう。しかし、意図的に無視するのはよくありません。わざと無視するとせっかく感謝した相手を悲しませることになるでしょう。感謝されたときはきちんと返事をしましょう。こちらこそ、どういたしまして。とんでもないことです。気にしないでください。こちらこそ、ありがとうございます。気持ちのいい感謝の気持ちを返事ができれば、優しい雰囲気につながるでしょう。人生を豊かにする素晴らしい瞬間です。返事をするだけでなく、一個一個一個返事ができればより好印象です。もし、感謝の返事がたくさんなければ、一個一個一個なくなければ構いません。感謝の言葉を受け止めなさいよという表情になります。ありがとうございますと言われたときは無視せず、きちんと返事をする。何のためにあなたの36度だ。その10、今だと思ったときしかできないこともある。 人生では今だと思える瞬間があります。例えば、普通よりチャンスをつかみやすい状況になれば、とっさに今だと思うでしょう。憧れの経営者に直接会って話を聞くチャンスがある。いつも万人のセミナーが今回に限って生きてきたで、ありがとう。美味しい仕事の担当者が急に体調を崩して、業者を募集することになった。もちろん、誤った行動にならないよう、よく考える必要はあります。自分に必要がなければ、チャンスがあっても見逃した方がいいです。しかし、自分にとって必要なチャンスなら、ためる理由はありません。今だと思ったことしかできないことがあります。今チャンスを逃すと、次に来る相手になるかわかりません。もう二度とない可能性もあります。チャンスをつかむ行動は早い方が得策です。今だと思ったときは最もパワーが大きい状態です。勢いのあるうちに行動した方が気持ちが背中を押してくれるため、いつも世の中がスムーズに進むでしょう。初めない理由を探すのはやめましょう。良いことは、ためらわず行動することです。今だと思ったときのパワーをきちんと生かせると、人生をうまく勝利します。今しかできないチャンスなら、きちんと生かす。何もかも嫌になったときの30の言葉、その10時、最初は断られて当然、断られてから本番。人生では断られることがあります。気持ちを込めて応援するものを相手の都合でと取られてしまう。断られると自分の制裁量に感じ、ショックを受けるでしょう。しかし、断られるのは嫌だと思うと、何も行動できなくなります。そういうときは、こう考えましょう。最初は断断ることに対して免許をつけましょう。一時ショックを受けません。大切なのは断られたはずです。今期は断られても粘って参考とするはずです。ダメですと言われて残念。諦めますと明日に引き下がるのではありません。ダメですと言われてもそこを何とかなりませんかと腰を低くして粘ってみることが大切です。あなたの熱意を見せる場面です。相手の迷惑にならない程度に粘り強い姿勢を見せることです。未来のためには一度や二度は諦めません。何度も叩いて開くものです。断られても諦めない姿勢を見せれば閉ざされていたことになります。最初は断られて当然。断られてから困難と考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その時に、綺麗な人に断っているとアイデアを何か止められなくなる。アイデアを持つことは自分の美しさに断る必要はありません。汚い人でもいいのです。綺麗な人の方がいいのではないかと思っているのでしょう。綺麗な字を書こうとすると、綺麗な字を書くことにエネルギーが使われます。その瞬間、書こうとしているアイデアを忘れてしまうのです。アイデアは突然浮かんだと思えばすぐ消えるのが特徴です。もたもたしているとせっかくのアイデアを書き上げなくなります。目が汚くなくて大いに結構。むしろ汚い方がいいのです。自分のためのものなのですが、自分さえ読めれば十分です。極めたアイデアは自分の美しさは気にせず、スピード重視で書き上げましょう。一瞬のアイデアを無駄な上手に書き上げることができます。アイデアは自分の美しさは気にせず、スピード重視で読みます。何もかも嫌になった時の30の言葉。その13、失敗の数であなたは魅力的になる。最近失敗をしましたが、おめでとうございます。あなたがますます魅力的になったからです。人が魅力的になるのは成功の数ではありません。失敗の数です。失敗なのでなくなりました。笑い話のネタも増えました。精神力を鍛える機会がありました。失敗から成功の数を学びました。同じ失敗をした人の気持ちを抱いているようになりました。とにかく人生経験が増えました。心が傷つくこともあるでしょうが大丈夫です。心の傷も美しさの一つ。ダイヤモンドのように傷の数でキラキラ輝きを増します。失敗したことがありませんという人はつまらないです。失敗だけですという人こそ魅力的です。失敗をしたのは挑戦をした証拠でもあります。失敗という時は悪いですが、挑戦に立ち向かい人生を前向きにしている証拠です。少し落ち込むかもしれませんが、しばらくすれば立ち直れるでしょう。時間という特効薬があなたの心の傷を癒してくれます。元気であれば今回も説明せず、その年で歩んでいきましょう。失敗しなければ前に失敗をした時、自分がますます魅力的になったことに気づく。何もかも嫌になった時の30の言葉。その14、少し無理して頑張ることも時には必要。普段から無理をして頑張るのはよくありません。限界を超えるような努力を続けていると心と体の成長です。食べるのは時間の問題。無理した行動を続けていれば疲れやストレスがどんどん溜まっていずれ体調を崩すでしょう。では無理をするのは一切ダメかというとそうではありません。少し無理して頑張ることも時には必要です。例えば勝負どころです。勝ち負けが決まる重要な局面では少し無理して頑張ることも必要です。残業をするのもいいでしょう。徹夜をするのもいいでしょう。休日戦場で仕事に打ち込むのもいいでしょう。あくまで一時的という条件さえ守れば勝負どころでは少し無理することも許容範囲です。そのためにも普段は体力を温存しておくといいでしょう。普段の生活が安定しているから、ここ一番で少し無理することもできます。勝負どころで 120% の力を発揮できるよう普段の生活が重要です。勝負どころでは少し無理をする。何もかも嫌になった時の30の言葉。その15、誰も慣れていない時間がない。私たちにとって大切なのは誰かに慣れている時の努力ではありません。誰かに慣れていない時の努力です。人の時どれだけ努力をコツコツ続けられるかです。ここで本当の差がします。誰かに慣れている時はいいのです。人に慣れている時は関心の役目を果たすため、サボりません。人に慣れている時は良い緊張感を生み出し、仕事を果たせることもあります。難しいのは誰かに慣れていない時の努力です。誰もいない時は関心のないため、モチベーションの管理が難しい。サボったりしても笑われることはありません。気持ちがあるんで、自分には難しいのです。しかしです。ここに大きな課題があります。誰も慣れていない時間があるようで、実際はないのです。人には慣れていませんが、変な見ているからです。あなたのことをいつも変な話しています。人にとっても変なあなたの様子を参考にしています。あちらはこちらにいますが、こちらはあちらにいません。私たちはいつも変に慣れている状態です。仕事を手にしている時間がありません。誰も慣れていない時は変に慣れていることを思い出し、気持ちを引き締めましょう。今この時間もあなたのことは変に慣れています。変に慣れても恥ずかしくない仕事をしましょう。誰も慣れていない時は変に慣れていると考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その16、精一杯頑張っている人に頑張れという応援は必要ない。応援することといえば頑張れです。勉強仕事をそうなど応援することには頑張れという人との便利です。話を読んでいつでも気軽に伝えることがありますね。だからこそ誤った使い方になる場合もございます。時に頑張れという応援はかえって失礼になることもあります。それは精一杯頑張っている人に対してです。精一杯頑張っている人に頑張れと応援すると応援されたらどう感じでしょうか。頑張っていない様子になっていると感じでしょう。また精一杯頑張っているならそれ以上頑張りようがありません。本音としては言わなくても笑っている。これ以上は頑張れないなどと思っているに違いありません。精一杯頑張っている人に頑張れということは不要です。むしろかえって失礼になる場合もあるのです。最適な応援は無理しないでねということです。あなたはすでに頑張っていると認めるニュアンスを伝えられます。認められた相手は自信が出てますます力が出るでしょう。頑張り続けることに気づかせることでもあるため、適度なリラックスを促すこともできるのです。精一杯頑張っている人にとって一番嬉しい応援になるはずです。精一杯頑張っている人何もかも嫌になった時の30の言葉。その17、大切な助走もやりすぎると疲れて取れなくなる。走り方ではまず助走をつけてから取ります。勢いをつけるためにしくぐきのラインでジャンプします。しかし肝心の助走もやりすぎになると逆効果です。例えば助走の時に 100m もあればどうでしょうか。助走だけでされてしまい肝心のジャンプが弱くなるでしょう。考えてみれば当たり前ですが、現実では気づかないうちに行うことなしです。それが仕事の準備です。仕事の準備とはいわば走り方の助走です。準備は大切ですが準備をしないことです。ずっと準備ばかりしているのは助走をやりすぎているようなもの。準備ばかりしているとそれだけでされてしまい肝心の困難でパワーが切れなくなります。結果としてかえって失敗を招いてしまうのです。準備はしてもやりすぎないことです。助走は適度に大切であるように準備も適度に大切です。準備が十分できれば先走りする理由はありません。さっと本番に移りましょう。勢いのあるうちに本番に移った方が最も高いパフォーマンスを発揮できます。準備はしてもやりすぎない。何もかも嫌になった時の30の言葉。その18、うまくいった時は他人のおかげ。うまくいかなかった時は自分のせい。うまくいった時は他人のおかげと考えましょう。今度は自分の力でうまくいった部分もあるかもしれませんが、考えないようにします。自分の力でうまくいったと考えると慢心してしまい油断します。今はよくてもしばらくすれば落としないようにするでしょう。うまくいった時は自分の力ではなく他人のおかげと考えましょう。おかげさまでうまくいきましたと謙虚に礼を伝えましょう。すると他人に感謝する機会が生まれるため人間関係がさらに向上します。油断することもないため次の成功を引き寄せることができるのです。ではうまくいかなかった時はどう考えればいいのでしょうか。うまくいかなかった時は自分のせいにするのです。他人のせいと考えられる部分もあるかもしれませんが、考えないようにします。あなたは悪いかもしれません。悪いのは私です。そうすれば人の人間関係を壊さずに維持できます。その上反省する機会が生まれて改善の結果ができます。結果として窮地から逃げ出す力が強くなるのです。うまくいった時は他人のおかげと考える。うまくいかなかった時は自分のせいと考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その19、変わった性格もあなたの才能の一つ。あなたに変わった性格はありませんか。例えば思ったことをすぐ言ってしまう性格や物事を斜めから考える性格などです。あなたの変わった性格を知った人はあなたに批判者にするかもしれません。変な性格がね、普通の人とは違う。直した方がいい。そう言われるとこの性格は直した方がいいのかなと気持ちが動くかもしれません。いえ、直す必要はありません。むしろ直してはいけません。直すと普通の人間になってしまいます。そもそも性格は変えようと思ってすぐ変えられるものではありません。 努力で生活が簡単に変わるなら誰も苦労しないのです。生まれつきの要素が強く、頼む時間がかかります。では、どうするか。変わった生活は直すことがなく生かしましょう。思ったことをする、言ってしまう生活なら正直な意見の能力が高いと言います。正直な意見を生かす仕事をすればもっと仕事がなくいくでしょう。物事を斜めで考える生活なら無人でも見つける能力が高いと言います。鋭い視点ができる何かは大活躍ができるでしょう。変わった生活を生かしたいすれば素晴らしい生活が変わります。では、いかによって、いろいろも変わります。生かし方が素晴らしければ才能を育つ可能性があります。生かし方を複数すれば素晴らしい仕事ができる可能性を決めています。変わった生活もあなたの才能の一つなのです。変わった生活は直すことがなく生かす。何もためになったときの30の言葉、その20、落ち込んでいても元気だけは元気よくする。落ち込んでいる人が全ては2種類に分かれます。1、落ち込んでいるなら全ても元気ない人。2、落ち込んでいても元気だけは元気のいい人。どちらが落ち込んだら違いやすいかというと、落ち込んでいても元気だけは元気のいい人です。上司に言われたとき元気よく返事ができるかどうかです。落ち込んでいると普通は弱々しい返事をしないです。しかし、彼のような声で、はいという返事では上司を不安にさせるだけでいいことはありません。お願いしたい仕事があっても大丈夫だろうかと不安が大きくなりお願いしにくいでしょう。声を出せば明るくなります。落ち込んでいるからこそ以前のいい声を出して立て直していくのです。元気な返事をすれば元気はなくても元気があると伝わります。商売が流す数字は売り上げに関わらず店長が元気です。たとえ売り上げ直してもいらっしゃい。お待たせ。またお待ちしています。など声に張ります。勢いのある声があるから売り上げ直しても立て直すことができるのです。落ち込んでいても返事では元気よくことができましょう。はい。わかりました。よろしくお願いいたします。たった一言ですが相手に変える印象は違います。返事さえ元気なら復活のチャンスをつかめるのです。落ち込んでいても返事では元気よくことができる。何もかも嫌になったときの30の言葉、その11、見ない形であってもしっかり気持ちが込められているなら素晴らしい字。手紙を書くとき綺麗な字にこだわっていませんか。見ない形はかっこ悪いように思いますが誤解です。綺麗な字であっても気持ちが込められていなければ意味がありません。本当に綺麗な字にしたければプリンターで印刷しない一番ということになります。その字が綺麗かどうかは関係ありません。大切なのは字に込められた気持ちです。気持ちを込めて書いた字は見られていても一般に言います。仕事の達人は綺麗な字にこだわっていないのと同じです。仕事の達人の字は読めない大事な見られていますが気持ちはしっかり伝わっています。見られている字は見たいと躍動感があると思います。あなたの字も同じです。綺麗な字はあくまで表面的な話です。しっかり気持ちさえ込められれば字の美しさは関係ありません。たとえ見ない形であってもしっかり気持ちが込められているなら素晴らしいです。早く感謝を伝えたいと思うならその勢いで手を早く動かしましょう。肩の力を抜いて自分らしい意地を勝つものでいるように動かせばいいのです。適度に見ない形から早く気持ちを伝えたい様子が伝わります。手紙は一層手紙らしくなるのです。手紙は綺麗な字より気持ちを込めた字を書くようにする。何もかも嫌になったときの30の言葉、その12、威張っている人より威張せてある人の方が心が大きい。威張っている人はなかなか厄介です。昨日は徹夜で大変だったよという話、そんなことも知らないよという見かしたような発言、自分の若い頃を見ているようだというふうに言ったことをする発言、偉そうに振る舞われると気分が害する人も多いでしょう。威張っている人の接し方は難しいところですが、こっさりすれば実は簡単です。威張せてやるよと考えればいいのです。威張っている人は結局のことを叶ってもらいたいのです。認められたい、褒めてもらいたい、気遣ってもらいたいという気持ちの裏返しです。ならば、気がするまで偉そうに振る舞ってもらいましょう。すごいですね、素晴らしい、さすがです。などと答えておけばいいのです。相手を立てているんだと思って楽しめば、あなたは手のひらの上で相手を転がす状態になります。威張っている人が可愛らしく思えているに違いありません。少し考え方を変えるだけですが、接し方が随分楽になるでしょう。偉そうに振る舞われている気分が害する量がまだまだ心が小さい。威張せてやると考えるようになれば、あなたの心は将来大きくなります。威張っている人より威張せてやる人の方が心が大きいのです。威張っている人の前では威張せてやると考える。何もかも嫌になったときの30の言葉、その13、嫌な出来事はすぐ忘れるのが一番。嫌な出来事があったときどうするか。まず避けたいのは仕返しです。腹が立って仕返しをしてやろうと思わないことです。無駄な仕返しをしないかもしれませんが、仕返しをしても人間関係に気が入るだけです。問題をさらにややこしくさせていいことは一つもありません。ではどうするかというとすぐ忘れるのです。嫌な出来事はすぐ忘れるのが一番。一分一秒でも早く忘れましょう。人間には忘れるという素晴らしい能力があります。なぜ忘れる能力があるのかというと、嫌なことを乗り越えるためです。過去の嫌な出来事を全て覚えていると腹が立って仕方ありません。こういうことこそ忘れる能力を最大限に活用してさっさと忘れてしまいましょう。早く忘れるためには別のテーマに頭を切り替えるのが最適です。例えば、こんなことを聞いて気持ちを紛らわせることです。お気に入りの音楽を聴いているのには嫌な出来事をすぐ忘れられます。また、やらなければいけないことに集中するのも素晴らしいことです。頭を切り替えるだけでなく、嫌な出来事もすぐ忘れることができ、建設的です。嫌な出来事を傷ついても、何があるだけで良いことは何もありません。嫌な出来事は自分にあったことで1分1秒でも早く忘れましょう。嫌な出来事は1分1秒でも早く忘れる。何もかも嫌になったときの30の言葉、その14、友人は増やすだけでなく増やすことも大切。友人は増やすことだけが重要さになりです。もちろん、友人が増えた方が楽しみや喜びを共有できるようになります。友人は他では大変存在です。協力できるならなければ、協力や励ましないで人生の大きな差になるはずです。誘導は人生を一層早くさせるだけになるでしょう。しかし、人生において友人は増やすだけでなく増やすことも大切です。出会った人の中には必要な人も存在するはずです。出会った人すべてと連絡を取り合うのは大きな意味を消耗します。また、出会ったときは価値観になっていても、お互いが成長するにつれ価値観が出ていくこともあります。不要な友人とは一緒にいても伝えるだけ。無理に付き合うためにはある程度取り合うことも大切です。友人で大切なのは数ではなく質です。必要な友人に絞って付き合っていく方が、彼や自身の有効に活用でき、人間関係は豊かになります。年に1回は友人関係を見直してみるといいでしょう。電話帳を見て友人関係の質について考えてみてください。自分に欠かせない存在なのか。それともただの遊び相手に過ぎないのか。一緒にいても伝えるだけの友人とは少し距離を置いてみるのもいいでしょう。今後になしない見込みがあれば、思い切って電話帳から削除するのもいいでしょう。友人を増やすことで残った友人に一層集中できるのです。年に1回は友人関係を見直す。何もかも嫌になったときの30の言葉、その15、楽しい人生にするのも、つまらない人生にするのも、これからまだしない。あなたの人生は楽しい人生ですか？それともつまらない人生ですか？楽しい人生とつまらない人生が別々にあると思われがちですが、違います。人生は愛ではなく、するものです。現実は過去の行動が原因になった結果です。あなたが楽しい人生にしたいと思って、そうなる行動を行なければ楽しい人生になるでしょう。夢を持ち、諦めずに積極的な行動を行なければ、そういう夢になります。自分から積極的に夢をやり続けることができれば、人間関係も豊かになります。あなたがつまらない人生でいいと思って、そうなる行動をすればつまらない人生になるでしょう。夢を持たず、何もかも消極的で愛の努力を通せば、暗い未来しかやっていません。いつも仏頂になっていると、人は寄り添う寂しい人生になるでしょう。人生はすでに出来上がったものであって、来るのではなく、これからの行動によって作るのです。あなたは今、人生を救っている最中です。今のことはもう終わったことなのでいいのこれから楽しい人生になることを行なければ楽しい人生に変えられます。夢を持ち、軽い気持ちになって行動することが軽い人生をすることです。楽しい人生にするのも、つまらない人生にするのも、これからは私です。楽しい人生を苦しく思って、そうなることを行なければ。何もかも嫌になったときの30の言葉、その16、格好していると使いやすくなる。人間関係で最大限の一つは格好することです。格好していると使いやすくなります。一緒になりたい、お金持ちになりたい、おしゃれになりたい、幸せそうになりたい、会話の上になりたい、モテるようになりたい、頭がいいようになりたい、仕事ができる人になりたい、実際に言葉なしはありませんが、心の中で考えていませんか。格好していると変なことはありません。いつも人の評価が気になり、人前の言葉遣いや態度に気を使いやすくなります。つまり最大限は相手ではなく自分にあるのです。格好せすぎていませんか。適当な意味ですが、甘い格好せすぎると行動する前から伝えます。もっと気楽に考えましょう。一緒になれなくてもいい。お金持ちになれなくてもいい。おしゃれになれなくてもいい。幸せそうになれなくてもいい。会話が上手になれなくてもいい。モテるようになれなくてもいい。頭がいいようになれなくてもいい。仕事ができる人になれなくてもいい。すると心が楽になり余計なストレスがなくなるでしょう。格好せない方が相手の必要以上に気づかなくてするのでしやすくなるはずです。格好せる。このように自分らしく生きることの方が大切です。人のように自分のことに集中しましょう。今一度自分にとって必要な程度を考えてみましょう。自分らしく生きることこそ本当に格好いいのです。格好せすぎない。何もかも嫌になったときの30の言葉、その17、相手の気持ちを完全に理解することはできない。しかし完全に理解したい気持ちは必要。一つだけ大切なのは相手の気持ちを理解すること。例えば相手が悲しんでいるときはその気持ちを理解しながらありますでしょう。自分の同じ経験ならば相手の価値観が想像的に励ましやすくなります。共感するだけでも相手は自分の気持ちを笑ってくれたと思い癒されるはずです。しかしそれでもある程度までが限界です。人のことは繊細であり完全に理解するのは難しい。相手の本当の気持ちは相手にしか分かりません。こういった事情や複雑なことが絡んでいるときに気持ちは超能力でもないかに完全に理解するのは困難です。では相手の気持ちを完全に理解するのは諦めるしかないかというとそうではありません。確かに相手の気持ちを完全に理解することはできなくても完全に理解したい気持ちは必要です。 完全に理解したい気持ちを持って接すれば、言葉が足りなくても気持ちは自然と相手に伝わります。できないから諦めることではなく、できるところまで挑戦することです。理解したいと思うからこそ、ますます想像力が高み、気持ちを理解する力が強くなります。大変だったね、辛かったね、という一言でも大きな癒しの力があります。気持ちを完全に理解してもらえなくても、その優しい言葉に相手は救われるのです。相手の気持ちを完全に理解できなくても、完全に理解したい気持ちです。何もかも嫌になった時の30の言葉、その18、心が疲れた時の心の言葉、なるようになるさ。心が疲れた時、気持ちを楽にする魔法の言葉があります。なるようになるさです。試合前、プレゼン前、デート前、辛い時、苦しい時、嫌になった時、やるだけやった後はなるようになるさ、という一言を言ってみようではありませんか。理屈なんていません。難しく考えても仕方ありません。あれを心配して仕方さないでも余計に疲れるだけです。やるだけのことをやった後はもう何気に任せましょう。自然の何気のままに任せた方が物事はスムーズに進むこともあります。なるようになるさという一言を言えばこれでいいと思えるようになります。今すぐ肩の荷を入れたくなり気持ちが楽になるでしょう。私たちは自然の中に生きています。自他からせず自然の力に任せた方がなるようになる考え方を持つことも大切です。自然があなたを正しい方向に導いてくれます。最後にはなるようになるさという一言を言ってみる。何もかも嫌になった時の30の言葉、その19、今日は人生最後の試合もしれない。やる気がない時は自分にこう言い聞かせましょう。今日は人生最後の試合もしれないと疑わしいものかもしれませんが、全く足りない話ではありません。心臓とされ突然窒息かもしれません。交通事故に命を失うかもしれません。遠い目に襲われ殺されてしまうかもしれません。どれも決まって習慣のせいですが、ゼロではありません。何が起こるかわからない今人生。今日は人生最後の日になるのは現実として挙げる話です。この事実に気づくことです。今日が最後かもしれないと思って今日を大切にしていくことです。そうすれば一つ一つの出来事を真剣に取り組もうと思います。いつも食べている食事がいつもより味わいが感じられるようになるでしょう。いつも見ている景色がいつもより感動的に映るでしょう。そしていつもある人に感謝せずにはいられなくなるでしょう。現実は僕の問題ではありません。現実はあなたの心を知らした光景です。あなたの思いが輝いていれば現実も輝いてみます。今日は人生最後の日かもしれないと思いながら毎日を生きましょう。自覚した時今すぐあなたの心は輝き始めます。いつもより素晴らしい一日を過ごします。今日は人生最後の日かもしれないと思いながら今日を大切にしていく。何もかも嫌になった時の30の言葉、その30、私たちはいつも出発点に立っている。良い分、出発する瞬間はいつも気持ちいいものですね。始めようと思えばいつも良い力が出るもの。出発する瞬間には独特の高揚感がありモチベーションも高まります。気合が入っているからスタート直後から全力で走ります。ところでここに一つ伺います。出発点は特別な瞬間だと思っていませんか？いえ、特別な瞬間ではありません。改めて考えてみると出発点は普段から連続して起こっています。今この瞬間も出発点だからです。人生は常に出発の連続です。次から次へと時間がやってきては過ぎ去っています。今日はこれからの人生の最初の日です。これからの人生を決める出発点は今この瞬間です。今この瞬間の行動によってこれからの未来が変わります。未来を決める原点こそ今です。人生は常に出発点にいる気持ちになることが大切です。常に出発点に立っている気持ちになれば常に新たな気持ちでスタートダッシュができます。今この瞬間あなたは出発点に立っています。さあ新たな気持ちで出発しましょう。スタートダッシュです。今出発点に立っている気持ちになる。何もかも嫌になった時の30の言葉、まとめ。その1、自分は今親から DNA のバトンレイを渡されていることに気づく。その2、生まれてきた奇跡に感謝する。その3、目の前の仕事を全力で取り組む。その4、今していることがすでにチャンスだと考える。その5、人との出会いは全て奇跡であることに気づく。その6、成長したければ何かに挑戦する。その7、本人は自分の幸せだけでなく他人の幸せも含める。その8、笑われた経験で生まれた方は建設的な行動に移る。その9、ありがとうございますと言われたことは無視せずきちんと返事をする。その10、今しかできないチャンスならきちんと出す。その11、最初は断られて当然、断られてから困難と考える。その12、アイデアは自分の美しさは気にせず心の重視で持つ。その13、失敗をしたとき自分がますます魅力的になったことに気づく。その14、勝負どころでは少し無理をする。その15、誰も見られていないときは手に見られていると考える。その16、精一杯頑張っている人には頑張れではなく無理しないでと応援する。その17、準備はしてもやりすぎない。その18、うまくいったときは他人のおかげと考える。うまくいかなかったときは自分のせいと考える。その19、変わった性格は直すのではなく生かす。その20、落ち込んでいても現地だから元気よく心がける。その21、手紙は綺麗なように気持ちを込めた状態を書くようにする。その12、今っている人の前では言わせてやると考える。その13、嫌な出来事は1分1秒でも早く忘れる。その14、1年に1回は友人関係を見直す。その15、楽しい人生を過ごしてもってそうなることを心がける。その16、格好せずない。その17、相手の気持ちを完全に理解できなくても完全に理解したい気持ちです。その18、辛い時はなるようになるさという一言を言ってみる。その19、今日は人生最後の日かもしれないと思いながら今日を大切にしていく。その30、今出発点に立っている気持ちになる。